瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は金城学院大学後藤ゼミ佐藤ひなのさんと柳里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、お二人は前回も来てくれたということで、ね、もう見慣れた顔になってしまいましたけどなんと寂しいことに今年度これで最後ということで、関係なく遊びに来てください、ぜひ、さ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私佐藤ひなのと
柳里奈が
お送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は早々期より自動車メーカーと共に歩み、技術提案で車の軽量化と安全に貢献するテクノエイト株式会社を取材させていただきました。実は今回テクノエイトは2回目の取材となります。
お、1回目はどなたが、
1回目は、
もっとはるかに上の先輩が、
そういうことですね。はいはいはい、
そうです。はい、まずテクノエイト株式会社の特徴についてお話しさせていただきます。テクノエイトはトヨタの販売力を支援する情報戦略のパートナー企業、トヨテツグループの一員で、自動車部品の開発から製造まで一貫して行っています。テクノエイトといえば何といっても高度なアルミのプレス加工技術が特徴です。アルミは非常に軽い金属で、鉄と比較するとその3分の1程度の重さしかないそうです。この軽い素材でアルミを用いた高度なプレス加工技術、また世界最軽量のアルミ加工技術により自動車の軽量化の一部を担っていらっしゃいます。2023年からはさらにアルミに続く2本目の柱として超配転材という材質を用いた製品の量産を行うべく、現在新工場を建設中でいらっしゃいます。
ほう、
はい。
まあ、愛知県とはもうものづくりの、ね、土地ですからね、昔から本当に戦闘機とかも軽量化するためにどんだけの努力されたかっていうのがあったところですけど、その今全然聞き慣れない言葉がポツンと出てきましたが、何でしたっけ？
そうなんです、超配転材という材質でして、今回の取材で初めてこの単語を私たちも耳にしたんですけども、こちらの超配転材とは、高張力鋼板のことを指すそうで、機械的性質、摩耗性、耐候性、加工性、溶接性、経済性の5つの点において従来の鋼材より優れているとされています。
ほう、それもですね、高張力鋼板っていうのは高張力ね、張る力ね、金属のその、がすごく優れているという鋼板材のことなんや。
はい、
ははなるほど、
薄くても張りがある素材であり、板を薄くしてもこれまで以上の強度を保つことができます。はい、でまた軽量化が進めば燃費も上がり、劣化がしにくく軽量化に貢献しながら、ローコストな材質である超配転材は昨今需要が高まっているそうです。
でも軽さもですけど薄くできるということは、それだけ射出も広く取ることが可能かもわからんね。
そうですね。そして今回私たちはそんな歩みを止めないテクノエイト株式会社で働く女性社員の皆様にテクノエイトの魅力についてお話を伺いました。
はい、はじめに職場環境についてお聞きしました。テクノエイトはライフワークバランス推進宣言というものを瀬戸市に提出しており、性別に関わらず誰でも働きやすい環境を目指しています。実際に働かれている女性社員の方からは性差など感じることは全くなく、みんなが働きやすい職場環境が築かれているとおっしゃっていました。また女性が少ない部署に勤めていらっしゃる方にもお話を伺いました。女性が少ないからこそ女性同士でお互いに気にかけ合うことが多く、非常に良好な職場環境であることが伺いました。はい、 で次に、仕事をしている中で働きやすいと感じる点や気をつけていることについてもお聞きしました。働きやすいと感じる点については困った時に相談するとすぐにみんなが助けてくれること、助けてくれる人がたくさんいることだとおっしゃっていました。相談しやすい環境が整っていることもそうですが、たくさんの人が助けてくれるという点から職場の皆さんの優しさが伺えました。私たちがインタビューさせていただいた際や工場内に入らせていただいた際も皆さん本当に優しく丁寧に対応してくださいました。合間合間に行われる社員さん同士の会話からも信頼関係が伺えました。就職を決めた理由についてお伺いした際には、お話をお聞きしたお二人ともが会社説明会の際の社員さんが優しかったこと、面白かったことが一番の決め手だったとおっしゃっていました。
なるほど、はい、それが、会社の中の空気を作ってるのはあるんやね。
そうですね、まあ、
こういう工場ってその清潔なことってすごい大事じゃないですか。その作る商品っていうか、そう、鋼材にその何ていうのかな、不純物が入ったりいかんとかいうのは観点もあって、で女性がごめんなさい、女性が多いっていうだけで男の僕から見ると清潔なところなんやろうなっていうふうに感じるんですけど、あ、思い込みすぎかな。
いや、本当に清潔な場所でした、
うん、ですよね。なんかその要素もよう見えてきますわ、
はい、
そうですか。
でその最後に就職活動を控え、ね、うん、ている学生に貴重なメッセージもいただくことができました。何が大切かという軸をしっかり決めることが大切だと感じます。知名度なので決めたりせず、企業のいいところ悪いところをしっかり調べること、外からの評価意見はあまり気にしないこと、自分が考えた軸に従えばおのずと過ごしやすい職場に就職することができるかと思います。周りと比較して焦ることもあるかと思いますが、早く決まったら偉いというわけではありません。それぞれに合ったペースで就職活動を行うといいと思います、とのことでした。
はい、素敵。
以上、今回取材させていただいたテクノエイト株式会社さんについてご紹介させていただきました。
うん、この最後の言葉すごくいいじゃないですか。
本当に実際私たちももう就職間近なので、すごい心に響きましたね。
もう決まりました、はい、皆さんは
これからです。
これからか、
はい、
焦ることはないいうこっちゃ、
はい、ね、そうです、
でもほんまそうやんね。なんか焦って決めたところで自分に本当に合ってるかどうかなんてね、
うん、
だったらまだゆっくりしっかりね見てた方がいいですもんね、
はい、
頑張ってくださいね。
頑張ります。
焦らんように、はい、ほんまに困ったりしても言ってきて。うちの店スタッフ募集してるから。
はい、長い伝統を持ちながら新技術へのたゆまぬチャレンジを行い続けるテクノエイトさんの目に見えない企業努力を垣間見ることができました。そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ、取材班は佐藤ひなの、柳里奈、小川琴香、そして MC は私佐藤ひなのと柳里奈がお送りしました。千藤さん、ありがとうございました。
本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
なんかもうこれでね、今年度最後っていうふうに聞くとすごく寂しくなってきました。またどっかでお会いできることを楽しみにしておりますので、
はい
はい、頑張ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、でもこれで後藤先生と分かるというわけではないんです か。そうなんです
。また4月からは、私たちの
後輩たちが
入ってきますので、
なんかこう言葉かけたりしてるんですか、こういうふうにやった方がいいよとか。
まだあんまりみんなに会えてないので。
そうなんや。
そうなんですよ。
これからね、顔合わせみたいな感じになっていくので、
うん、大手から先輩風ピューピュー吹かして、あのラジオで喋るときは千藤がよ、関西弁で喋るは気付けよみたいなこと言うわけですか。
いやいや、楽しい場所ですよっていうのね。
今その言い方がなんかもうう
まい。
ねえ、顔がちょっと目がちょっとなんかニヤニヤしながら本心で言うてるかみたいな感じでしたけど。いやでも本当ありがとうございます。
はい、
うん、またぜひ何かの機会あったら遊びに来てください。
はい、
ぜひぜひ。よろしくお願いします。
はい、今年度のキャリレポは今回が最後です。4月以降もぜひ聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。後藤ゼミ、後藤セミナーアンダーバー17、ね、goto.seminar_17 で検索してください。後藤ゼミの活動見ることができます。インスタグラムです。ぜひフォローしてあげてください。はい、ということで今日は金城学院大学後藤ゼミ佐藤ひなのさんと柳里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。